皆さんこんばんは、オレンジゼンの久野です。
モンキーレンジの北島隆です。
このポッドキャスト FWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 6.9 ロードマップが公開され、国内ワードプレスイベント開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回は64回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと、前回ですね、ちょっともろもろの都合がございまして1回お休みをして、1ヶ月ぶりぐらいの収録になりますが、最近いかがお過ごしてたでしょうか。
まあ、そうですね、夏休み始まって
それしかないです、
ね。子供は暇してますね。
うん。天気的にはどうですか、やっぱ。もうカンカン照りが続いてます、そっちも。
ずっと晴れだったんですけど、昨日やったかな、昨日か今日かぐらいからちょっと天気悪くなって、しばらく続くみたいですね。う
ん、ああ、なんかね、うちもね、今朝かな、もう線状降水帯みたいな感じで。バシャーと朝からすんごい降ってて、うん、もうだからそれまで本当2週間ぐらい、それこそ夏休み始まって初めてしっかり雨降ったんじゃないっていうぐらいの雨でしたね。まあでもなかなかね、このお子さんは暇してますか？
暇してますね。
うん。
することがないって、まあ。はい。ちょうどその習い事も、休みになったりして、うんうん、あればまあそれに昼からは行くとかの予定だったんですけど、うん、ちょうどまあ都合が悪くて休みになったから、うん、家ではどうもすることがないって感じで。
そうですよね。外で遊ぶといっても暑いしね、
うん。外ではもうちょっと遊んでないですね。もう、ああ、でもバドミントンをやりたいっつって、うん、なんか外でやれるバドミントンの。なんかある、うんうんうん、あって、それがちょうど今日届いたから、まあ雨が上がれば、
うん、
それを遊んだりするかもしれない。で
それはこう、ね、ネットがついてる、ネットがあるんですか？
あ、ネットは買ってないんですけど、なんかその羽とラケットが、うん、その風の影響を受けにくいみたいな、
は
いはいはい、なんか外用のがあるっていうのを発見して、
は
い、なんか好きでちょいちょい子供やってたんですけど、あの普通の室内用ので、うんうん、飛ばないんですよ、ちょっとでも風があったら。かといって家の中ではできないし。
はい、はい。
そうやって見てたら、なんか外用があるっていうのを発見して。
へえ、それは知らなかったですね。
はい。
でも、あれですか、こう、中学校ぐらいに行くと、部活でバドミントン部とかあったりします？ないですか？
ああ、どうだろう。
うん、こっちあるんですよ。
あるのかは分かんないけど、そのソロガンを習いに行ってる、なんか市民センターみたいなとこがあるんですけど、そこで中学生ぐらいの子たちがバドミントンしてるのたまに見るから、まあ部活あるのかもしれないですね。
うん。競技としてやってる子もいるかもしれないですね、そうなるとね。
うんうん。
いいですね。結構、僕の周りでもバドミントン、地域のスポーツ少年団でやってるって子がチラチラと、
うん、
いたりしますね。あと僕、まあ、本当昔のその大学時代の、同級生に、なんか福井県の代表の子とかいました。バドミントン。
へ
ぇ、まあ、結構昔からね、そういう競技として取り組んでる人も結構多かった。
うん、うん。
まあ確かに、でも、うちもね、家の前でバドミントンやったりしますけど、まあ、完全に風の影響を受けるんでね。フルスイングして、この、ドンピシャでヒットさせないと、もうシュバーンっていかないんで、あとはよれて風に乗るみたいな、はい。
戻っちゃいます、もん、言っても。
そうですよね。そうか。じゃあちょっと雨が上がるのを待って、感じですかね。
そうですね、はい。
そうですね、うちはですね、夏休み入ってからは、ずっとボルダリングばっかです。はい、
うん。
で、まあ、午前中に子供たちは勉強できると終わらして、僕もまあ勉強見ながらやれる作業をそこでやっちゃって、で、お昼1時から空いてるジムがあるので、で、うん、そこの月会員になったんですよ。1ヶ月間登りたい放題っていう。で、まあそこに1時から行って、まあ、登って。で、夕方、まあ、家の近くのジムでスクールがあったら、そこに行って、そんで終わるみたいな感じなんで、
うん、
結構、5時間、6時間ぐらいそれで使うんです
。ストイックですね。
結構、やってますね。なんか指とかボロボロになってたりするますけど。もうあの、拳銃に撃たれたんじゃねえかみたいな穴が開いてます。豆が潰れて。
痛くないですかね。次やる。
それでも、なんかでもやっぱ、あんまりひどいと、ちょっと一日開けたりはしますけど、一日開けたらもうあとはもうなんか、テープ巻けばいけるみたいな感じで言うんで、テーピングしてやってますね。うん、そうって頑張ってやってますね。ずっとそればっか。うん。とりあえず今、半分ぐらい終わったのかな、夏休みは。多分。うん。なので、おそらくあと半分もこんな感じなんだろうなっていう気はしてますね。
うん。
まあ、でもまあ、ね、ずっと家にこもってゲームばっかとかよりかは体動かしてくれるので
まあいいかいいと思いますね。
うん、思いますね。まあそんなことでね、まずは8月いっぱいをちょっと乗り切っていこうと思っております。で、一つ目の、トピックスになりますが、ワードプレスの 6.9 ロードマップが公開されたということで、まあ、こちらに、リンクがございますが、こちらの画面ですね。こういった形で、ドキュメントが、公開されました。先月の28日なので、まあ、1週間前ぐらいかな。はい。に、ドキュメントが出たということで、まあ、こちらは、毎回ですね、メジャーアップデートがある、たびに事前に、まあ、こんな感じの内容を、ちょっと、まあ、計画してますぐらいの感じですね。確定ではなくて。うん、でそういったドキュメントを、ワードプレスの、フォアの方のブログから出るという感じになっておりますので、まあ、メジャーアップデートが気になる人は、毎回チェックしてるかなという感じではあると思いますが、今回は、こちらの内容ですね。ちょっと、一般のユーザーの方、が、まあ、気づきやすいような、部分をちょっとフォーカスをして紹介をしていこうかなと思っております。はい。それですね。ざっと、今回紹介するのはちょっと箇条書きをしてあるんですけども、まずリリースとしては、2025年今年の、12月3日のリリースの予定ということに現状になっています。もともと 6.8 が出たのが、3月だったっけ、
いつでしたかね。
4月だったような気がするんですけど、もうその 6.8 が出るときに、もうこれが2025年の最後のリリースですよ、というような、まあ、アナウンスがあったんですよね。なので、もう 6.9 が来るのは2026年になってからだろうというような、まあ、なんとなく雰囲気、コミュニティ内の雰囲気にもなっていたんですけども、まあ、もろもろいろんな、事情が変わって、ちょっとリソースを避けるようになったと。このアップデートに対してですね。なので、6.9 を、2025年年内に、リリースしようという動きが、進んだという形の結果が今こちらのような形になっているということですね。 で、この、まあ、ロードマップの方ですね、あの概要欄とかにリンク貼ってあるので、まあ、興味ある方は見ていただければと思うんですけども、こちらの中にはですね、ざっと、この、まあ、5つ、ここに書いてあるような、この5つの、ポイントが、それぞれ、まとめられていますので、まあ、今回この FWP では、この上の3つですね、このあたりを重点的に紹介をしていこうかなというふうに思っています。はい。まずですね、一つ目、サイトエディターの、機能強化ということなんですけども、まあ、このフックダブルピーを聞いている人だと、まあ、ブロックテーマちょっと触ったことがあるという方もね、まあ、比較的多いような、この、ユーザー層なのかなと思うんですけども、一般的に、こう、本当ワードプレスユーザーっていうガッというしたくくりでいくと、どうですか？やっぱまだ、サイトエディター触ったことはないっていう人もたくさんいますよね、多分ね。
まあ、多い気がしますね。
やっぱりそういう状況で、こう、サイトエディターの変更点って言っても、なかなかこう、なんていうかな、気づいたって、実際にこの 6.9 がリリースされても、気づいてもらえるチャンスがなかったりとか、まあ、実際に触らないのでとかね。例えば、いうこともあるかもしれないです。それはね、寂しいので、まあ、ここで、お伝えして、あ、今度出たら触ってみようかなと思ってもらえるといいかなというふうには思っています。はい。で、サイトエディターのこの機能強化、まあ、変化ですね。まず大きな、ポイントとしてはですね、サイト編集モードというのが、今回ちょっと、導入というか、強化されると、で、いうところがあります。で、まあ、コンテンツ編集、要するに、なんていうかな、この、デザインを、例えば、右のインスペクターの方で、装飾を変えたり、色を変えたりすることができるんですけども、でそういったものを、ちょっと、多分、ビジュアル的に、見えなくするのかな。それでコンテンツの編集、ライティングとか、あとはエディティングです。そういったところにフォーカスさせるっていう動きがあるというようなことなのかなというふうに思います。うん。で、より、これなんか、切り替えれるようになるのかな。
ちょっと道具映したりできないんですかね。
あ、こちらのとこですね。これですね。ここに、一応、ロードマップの方にね、動画があったりするんですけど、ここで、まあ、ライティングとデザイニングで切り替えることができて、で、このライティングにすると、まあ、こうやって、要は、あれですね、テンプレートロックの、このコンテンツ通りみたいな、
そうです
ね。装飾とかは、まあ、多分、おそらく全く同じような感じだと思うんですけど、コンテンツだけは切り替えれるけども、スタイリングっていうのは基本的にこう変えれないというような形になると、よくわかりやすいのが、ここ今テキスト変えてるんですけど、右側のインスペクターを見ると、これ今止めましたけど、ここが、このタイトルであったり、パラグラフ、イメージとか、変更できるものがここで選択できて、それらのフォントサイズとかは右側で変えれなくなっている。で、変更できるのはこのブロックスタイルだけになっている。この、テンプレートロックのコンテンツオンリーにした状態にかなり近しいので、まあ、同じような状態になっているのかなという推測ができるかなと思うんですけど、こういった形で、今現状デザインをしているのか、ライティングをしているのかっていうのをこの左上のところですね。この左上のところから、切り替えることができる。で、それによって、インスペクターの見え方が変わってくるって感じなんですよね、これね。
これ昔、なんか、普通の記事の編集画面にも、これなんかこういうのなかったですっけ？
ありました。全然使わなかったですけど。
ですよね。今ないですよね。
これ確かね、6.7 ぐらいで一回なくなった気がする。
ああ。
6.8でなくなったのかな？
そうなんですかね。
6.7 の本書いてた時あった気がするんですよ、確か。その時
は。あ、マジですか、うん、使ったことないから、いつ消えたかは僕はもう分かんないけど。うん、なんか、うん、同じ UI だなって。
そうですね。全く場所もかなり近しい場所にあるし。
うん。
うん、でただ、実際にこの、この、なんていうかな、切り替わる内容としては違いますよね。前はこんなような形ではなかったんで。
あ、違いましたね。うん、なんかあれ気づいたら戻っちゃう感じがあって、うん、僕も一回試しに触ったときに、いや、ダメだと思ったんですけど。
なんか、
そんな感じじゃなくて、本当にできるだったら便利だなと思いますね。
うん、そうですね。ここも、なんか、ポチポチやってたら知らない間に、このライティングモードからデザインモードに変わってたとかだと、
うん、
結局この切り替え機能使わなくなるから、だしね、この何かしらの動作をしたら変わっちゃうよじゃ、やっぱ、まあ、よろしくない。意図しない変化をね。うん、そういう意味では、まあ、こちらの機能を使いこなすことによって、例えばライティングする、ただもうどうなんだろう、フック的に、これ、例えばユーザー権限とかで切り替えられたりするようになるのかな。うん。
例えば、ですか
エディターっていうか、もうなんかライター系のぐらいの、ユーザーロールには、もうこれはもうライティングで制限するとか、そういうことはいけるのかな。うん。となると、だからもしかしたらそういうプラグインとか出てくるかもわかんないけど、ね、デザインをする必要があるところだけに権限を、この機能を振るみたいなことができると、またより、この、ユーザーロールの機能の管理っていう、面白いことができるかもしれないですね。
うん。
うん。はい。こういったところがですね、まずサイト編集モードというのが、おそらく追加されてくるであろうという話があります。はい。こちら次にですね、今度ですね、このサイトエディターの強化の中に、ね、もう、テンプレートの管理がちょっと、そこに機能が追加されるということで、ちょっと文章だけでなかなかちょっと僕も想像しがたかったんですけども、要するにこうなんか、同じスラックの、ページに対して、複数のテンプレートを使えるようにする。テンプレートっていうのはこれ、要は、例えばスノーモンキーで言うと、ワンカラムとか、ワンカラムスリムとか、フル幅とか、そういったね、テンプレートっていうものが、レイアウトを、なんていうか、変えるような、テンプレート、例えば右サイドバー、左サイドバーとか、テンプレートがあるんですよ。で、そういった、テンプレートのことを言ってるのではないかなという気がする。テーマが提供するテーマ、うん、どうぞ。
プルリク見たら動画載ってて、なんかテンプレートを有効か無効かできるようになんかなってたんですね、動画見たら。
お
なので、ま、なんだ、例えばその一つのスラックに対して複数テンプレート作って、なんか今できないけど、まあ、バーって作って全部、まあ、初期は無効化されてて、これだけアクティベートしますよとか、そういうことなのかなと思ったんですけど。
ああ、一つのページに対して何個かのテンプレートを当てがっておくけど、その中から有効無効を切り替えれるみたいな。
かなと。はい、うん。だとしたら、その、例えば今公開済みのこのテンプレートで公開されているけど、うん、こっちにこういうふうに変えたいなっていうのは今できないじゃないですか。変えたら反映されちゃうから。
うんうん。
でも、アクティベートと、その、あれ、仕組みができれば、こっちで下書きで作っておいて、出来上がったら切り替えるってできるから。
ああ、そっか。プレビューで選択だけ進めて、みたいな。
はい。っていうことかなと。ちょっとプルリクの動画見た感じだと。
で、これ、面白いのが、この、まあ、有効、公開したり、有効化とかする前に、下書き、にしたりすることができて、かつ、テーマを切り替えても、そのカスタムテンプレートは保持される。というような特徴があるので。なんかその、 まあ、テンプレートを作るところで、まあ、そのテーマ固有の、例えば、まあ、ユニットオンだったり、ユニットオンブロックとかあったりすると思うんですけど、そういうものを使ってると多分難しいと思うんですけど。
そうですね。
うん、コアのブロックで組んである分には、そのカスタムテンプレートっていうのは、テーマに依存じゃなくて、そのワードプレス側に持たせて、テーマを切り替えても、カスタムテンプレートが残るっていう形になるっていうのが書かれしますね。うん。そういったところがちょっとテンプレート。まあ、特にブロックテーマ。ここはでもクラシック影響の含むかな、ここら辺。多分含んできそうなクラシック
ページ。そうですね、うん。ページのテンプレートな、だからカスタムページテンプレートかは今作れますもんね。クラシックで。
クラシックでも PHP ファイルか何かしらにコメントアウトでってことですよね。
あ、いえ、エディターからできるはずです。エディターからとか、あの記事の編集画面で、多分作成に行けるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。あの、もしかしたらそのテーマサポートで有効化が必要とかは
あったと思う
んですけど、できたはずですね。そのモンキーでも試しに一回作ったことあるんで。
あ、そうだ。それはあれですか、あの、パターンとかのような画面に。
あ、ですですです。
して。ああ、はあはあ。なるほど。それはちょっと。
ああですね。あ、ちょっと共有しましょうか。
はい、お願いします。
これも普通の、まあ、スノーモンキークラシックテーマなんで、
はい、
場面なんですけど、
うん、
ここにテンプレートってあって、はい、
うん、
ここに追加ってあって。
知らなんだ。あはは。そうすると、
あ、こんな感じで。
作れるんだ。
カスタムテンプレートが作成されました。
はいはい。
ちょっとここから先はしたことないんで、実際どう、実際どうすんのか。
でもこれ、カスタムテンプレートの一覧みたいなのもあるってことですね、ってことは。どっかに。
ああ。
今これ作ったから、どっかにできるのかな。
アイコン。アイコンデザイン。
デザインかな。あ、ここにないか。
あ、ないな。保存しないとダメだ。
ああ。でも作れるということは一覧どっかに出るでしょうしね。うん。すごいな。
まあ、実用性があるか、ありますね。テストで作ったやつが。
あはは。
どこから編集するんだろう。
あ、でもテンプレート編集ってその下かな。編集はそこから
です。ああ、本当だ。ああ、うん、確かに。これにしたら編集に行ける。だから一覧ってはないんでしょうね。
うんうんうん。
ここまでこのページ用のですよ、みたいな。
ではもう切り替わっちゃって、うん、そ作ったら切り替えて、そこの切り替えって有効化されてるときに編集までいけるっていう流れってことですね、今は。有効化してない、選択してないと。
あ、いけなかった
です。編集いけないですもんね。うん。
はい、
ああ、なるほど。
簡単なヘッダーだけ入ってるって感じですね。
ああ。なるほど。クラシックテーマでもそれいけたんですね。ああ。そしたら、そうか。そこを、まあ、より拡張して使いやすくなってっていうことであれば、クラシックテーマでも、まあ、同じようにな、使える。
そうですね。なるかもしれない。はい。ちょっとわからないですが。
うん、ね、はい。その可能性を感じるという感じで。はい。ではですね。サイトエディターの、機能強化。で、こちらの、まあ、もう一つあるんですけども、これがブロックの、非表示機能というのが、今度入ってくるかもしれないという話があります。で、まあ、 どういうことかというと、まあ、そのコンテンツを、なんていうのこの、作るっていう時にブロック組んでこう作るとは思うんですけども、これを、まあ、今、現状、この、パブリッシュするかどうかっていう、この、こう、切り替えができるというようなことなのかな。まあ、編集可能な状態を保ちながら、フロントエンドから一時的に非表示にする機能。ということなんで、エディター側ではあるけども、フロントにはこれまだ出せないよと。一応エディター側にあるんで、この編集者の中で確認したり、調整したり、プレビュー見たりっていうことはできるかもしれないけど、
うん、
ログイン、非ログインユーザーには見れないような形を取ることができるっていう機能だと思います。うん、でこの辺は、
すごいですね。うん
で、この、ちょっとこの面白いのが、この機能は、まあ、将来的には画面サイズに基づいてブロックを非表示にする改善の基礎となるって書いてあるんですよ。ということは、ブレーキポイントによって、表示非表示を切り替える機能が来るっていうふうにちょっと僕は読めたんです。
うん。
ワードプレス
か。今もみんなが独自に実装してるから、
うん、
それがまあ共通の基盤でできるようになるといいけど、うん、それに合わせてまた回収するのが大変。
そうですね。まあ、独自にいろいろ持っているテーマやね、プラグインたくさんあると思う。そのあたりのこの互換性を持つっていう大変な作業になると思うんですけど。まあ、ワードプレスとしても、まあ、まあ、前からそのイントリンシックデザインという形で、まあ、どちらかというと、ブレークポイントをガチガチ切ってというわけではなくて、まあ、流体的な形で、デザイン、ね、まあ、そのスペーシングであったり、タイポグラフィーであったり、そういったものを、設計していくという、まあ、考え方の記事もね、あったりしましたけど。まあ、でその用途としては、やっぱそのブレークポイントごとに切り替えるっていう、まあ、ニーズもやっぱずっと強かったんでしょうね。うん。なので、こういった形の、方向もちょっと垣間見れるというのがまあ現状。ただ、まあ、6.9 でその機能、ね、そのブレあの画面サイズごとにブロックの非表示ができるようになるっていう予定は今のところないと。将来的にそういうものが入ってくる可能性がある。でそれの礎になるかもしれない機能として、まあ、このブロックの、表示非表示の、ね、管理ができる機能が入ってくるというような形になるかと思います。はい。次はですね、箇条書きの2つ目のコンテンツ策定の、まあ、改善というところをちょっと紹介したいと思うんですけども、これは僕は結構このまあ、二つ紹介しようとしているのの一つ目なんですけども、一つ目がそのブロックレベルのコメント機能というのがあります。で、これはちょっと、ワードプレス的に大きな、なんか、一歩になるのかなという、ちょっと僕個人的にはちょっと思ってて、というのは、まあ、どういう機能かって、まあ、この、さっきお話ししたような内容そのものなんですけど、ブロックに対して、こういった、なんていうかな、それぞれコメントをつけることができると。なので、例えばですね、これが、ちょっと、画像を、ですね。こういった形で、これ今画像ブロックに対して、ここにポチッとコメントが出ていると。コメントを入力するみたいな、形のことが、できる。で、コメントオアアットメンションってここにちょっとうっすらとプレスフォルダがあるので、おそらくユーザー間で、誰かに対して、これこういうふうに直したけどどうという聞いたりとか、そういったコメントが残せるのかな。勝手に想像しています。で、これはあれですね、Google ドキュメントとかにもあるようなコメント機能にかなり近しいものになっているかなと思いますね。うん。で、この僕気になるのが、このチェックあるじゃないですか、これ。チェックマークあるんですよ。
見ましたか？そういうことです
ね。この人、 この人が見たら自動的にチェックつくのかなとかちょっと思って。
どうなんでしょうね。
そうならそうです。そう、ちょっと、ね、この人自身がクリックしたらなのかちょっとわかんないですけど、ちょっとこのチェックマークだけにちょっと僕、ちょっと気にしてると。はい。で、なんでちょっと僕的にこう、これが、大きいなって思ってるかというと、グーテンベルグプロジェクトのまあ次のフェーズとしては共同編集っていうプロジェクトがあって、まあ、複数のユーザーが同じワードプレスにアクセスをして、複数人で共同でコンテンツやレイアウト、そういったものを編集できるような機能っていうのをまあ目指しているというプロジェクトなので、その、そこに対してちょっと大きい、そこに対しての大きな変化がこうメジャーアップデートに入ってくるというような感じがしちゃうわけで、まあ、どうやって進んでいくのかなというのはちょっと期待する第一歩なのかなという気はしてますね。うん。ですね。あとはその次にですね、もう一つこのコンテンツ作成の部分で言うと、そうですね、ドラッカーのドロップの改善ということで、より、ドラッカーのドロップがちょっとなんていうか、わかりやすく、できるようになったっていうんですか。ちょっとその、良さげな動画がちょっとなかったんで、ちょっとお見せすることはできないんですけども。うん。あとはその、ブロックエディターの中での、ブロックの移動ですね。とか、あとは、ブロックリストの方も入るのかな。うん。あそこら辺の UX が向上するっていう感じなんですかね、こちらはね。
うん。あんまドラッグでブロックを操作するっていうのがないから、
うん。
あんまわかんないですけど。
結構上下の矢印で僕もやっちゃうことの方がまあ多いですね。よっぽど、あ、でも稀にこう、複数選択してグイってこう、リストの方で動かしたりっていうのがあったりはしますけどね。うん。
ああ。
一つのグループにしちゃっても、ゴボッと場所を変えるみたいな。うん。そういったところもちょっと、コンテンツ作成のおいて、ちょっと UI、または UX がちょっと変わってきそうかなという気はしますね。はい。それで三つ目としては、ワードプレスの全体で、コマンドパレットをアクセスできるようになるということですね。で、コマンドパレット何っていう方ももしかしたら見えるかもしれませんが、コマンドパレットはですね、これです。はい。まあ、こういった形で、今までサイトエディターの中だけかな。あとはブロックエディターの中でも使うことができたんなと思います。こういった、コマンド K を押すとですね、コマンドパレットといって、例えば、ページ一覧、固定ページ一覧に行くとか、固定ページの新規追加の画面にそのままアクセスするとか、まあ、そういったことができるんですけど、それがこのダッシュボードの中でも、まあ、アクセスができるようになって、まあ、要するに、ワードプレス全体で使えるようになるということなのかなと思います。これをうまく使うと、こう、Mac、まあ、ちょっと僕は Mac を使ってるんですけど、例えば Mac で、こう Windows でもあると思うんですけど、ランチャーアプリみたいなのとあると思うんですよね。こうなんか、パチパチっとコマンドをポチポチ打つだけで、こうアプリが、任意のアプリが起動できたりとかね、そういったことができたりするランチャーアプリっていうのがあると思うんですけど、まあ、それにほぼ近いものになると思います。なので、うまく活用できるようになると、作業効率っていうのはかなり上がるのかなと。やっぱマウスを持って、設定からパーマリンクとかやる前に、ここでパーマリンクパンってやったら、そっちに行けるわけなんで。うん。そういったところでちょっとどういった動作ができるのかなというのは、個人的にちょっと、楽しみにしてるところですね、こちらはね。うん。はい、こちらが、まあ、コマンドパレットの、ワードプレス全体で使えるようになるというような、打ち合わせになります。 はい。あとはですね、開発者向けの情報、まあ、パフォーマンスの改善とかいうのも含めて、まあ、やっぱちょっと技術的な話になる。ここはちょっとざっという形でいこうと思うんですけども、まず開発者向けのアップデートとしては、データビューとか、そこら辺のパッケージがまあ更新されるということで、またちょっとここら辺、あれ、データビューっていうのは要は、サイトエディターで言うと、テンプレート一覧とか、ページ一覧とか、まあそういったところで使われているようなこうテーブルであったり、リストであったり、そういった UI を指すんですかね、このデータビューっていう。そこら辺に関係してくるところなんですね。うん。そこら辺がちょっと見た目的にちょっとどう変わるのかわからないんですけども、ちょっと変更があると。いうようなことが、書かれています。で、あとは、アビリティ API の導入っていうのがあるんですけども、このアビリティ API っていうのは、ちょっと詳しくはわかんないですけど、まあ、AI 絡みで、AI と、まあ、その、ワードプレスのちょっと親和性を、持たせるようなところで使える API っていうことなのかなという感じがします。うん。で、要はこの API は、まあ、WordPress のコアやプラグイン、テーマの中の、まあ、何千もの機能を、まあ、人間と AI とが両方で理解できる、統一した方法で表現できるようにする共通言語を確立しますというとか書いてあるので、まあ、そういった AI と WordPress との親和性を、強めるための API の導入なのかなという気がしております。あとは、ま、インタラクティビティ API の更新であったり、アップデートであったり、ブロックバインディングス API の更新であったり、HTML API の更新であったりというところが、ま、各種の API が、それぞれブラッシュアップがされていっているということがあるので、ちょっと、興味のある API があればですね、ぜひチェックしてもらうといいかなと思います。あとは、パフォーマンスに関してはですね、まあ、大きな、あれはないんですけども、まあ、ちょっとスタイルシートの、まあ、圧縮とかインライン化とか、まあ、そういったところの絡みも、あるようなので、テーマを作ったりする人はちょっと、チェックしてもいいかなという気がしますね。うん。はい。そのような形で、まあ、あとは、6.9 とは、まあ、直接的に関係があるという名言はないんですけども、今後だと、ワードプレスの管理画面が、ちょっとデザインが少し変わっていくのかもしれないなという内容があったり、あとは、まあ、我々、この技術エンジニアリングをやる人だと最近よく聞く、その MCP サーバーとかね、そういったものがあると思うんですけども、そういったものと、こう、接続させるような MCP アダプターというものが、まあ、準備されつつあるというような話があるとか、あとは PHP AI クライアントという SDK が、まあ、用意されつつあるとか、そういったような形で、まあ、まだ 6.9 に乗るとかという話ではないんですけども、並行して開発というような情報が、ございました。ざっと 6.9 のロードマップ見てきましたが、北島さん的になんか気になるところありましたか？
そうですね。まあ、ブロックの表示機能っていうのは一番、
うん、
まあ、ユーザーにとっても分かりやすく使えるところかなとは思いますね。
うん、
うんまあ、あと AI 絡みのが裏で結構進んでるのかなとは思いますね。
うん。うん、
もうちょっとあんま、それをどう活用するのか、あんまりイメージできてないですけど。
でもやっぱりワードプレス側としてもそういったものの準備は、まあ、水面下で進めているっていう感じは、ね、
うん、
AI 絡みね。そうですね。まあ、僕は、この、サイト編集モード、デザインモード、ライティングモードっていうのが、実際どういうふうに切り替えれて、例えばショートカットとかでも切り替えれるのかとか、うん、そういうのちょっと気になりますね。 といった感じで使い分けることで、使い分けるものなのか、それで実際に、そういうのをちょっと使ってみたい、ちょっと早めに試してみたいなという気はしましたね。コメントですね。コメントもちょっとね、複数アカウントでどういうふうになるのかちょっと試してみたいと思います、
うん。そうですね。なんかもう、みんなが書きまくったら、どういうことになるのか。らいことにならないのか。
あとは、アットメンションした場合に、通知がどうやっていくのか。ダッシュボードに出たりするのかとか、メールで行くのか。ちょっとそこら辺気になるなって思います。はい。まあ、このような形でですね、まだまだ、12月ですので、あと4ヶ月ぐらいあるんですけども、順次ですね、こちらの、新しい、情報もまた出てくると思いますので、まあ、そういった情報もまあ追いかけつつですね、じわじわと 6.9 の、準備というか、情報収集も進めていきたいなというところでございます。また新しい、ちょっと面白そうな情報があったら、またフックダブルピーの方でも、取り上げていこうと思いますので、もしよかったらチェックしていただけるといいかなと思います。はい、それではですね、国内ワードプレスイベントの開催情報を紹介していこうと思います。はい、本日は、収録8月7日でございますが、8月7日、今日そうですね、X で少し見ました。この、黙々会をやっているというのをちょっと X で見ましたが、こちらを除いた以降の、イベントを紹介していこうと思います。まずですね、8月の9日。これやっぱりちょっと時間がね、ちょっと API の仕様が変わって時間の取得ちょっと多分、タイムゾーン変わっちゃってるんで、この時間はちょっと正確じゃない。うん、日付だけでいこうと思います。興味のある方はぜひイベントページの方に行って、実際の表、時間をですね、開催時間確認してもらえると。多分朝5時からはやってないと思うんで。はい。こちらですね、8月の9日、八王子ワードプレスミートアップに開催されます。8月の12日、梅田で関西ワードプレスミートアップアート大阪、初心者向け、黙々会、情報交換会21回目が開催されます。8月の16日、神戸ですね、元町かな。関西ワードプレスミートアップアート神戸、AWS コードパイプラインで実現する CI/CD について話し合う。なかなかちょっとディープな内容でございますね、こちらね。はい。8月の20日、対面オンライン同時開催で富山ワードプレスミートアップ勉強会第78回目、8月20日ですね、こちら開催されます。次に8月の21日、新潟ワードプレスミートアップボリューム60、生成 AI を使ってみよう。こちらが、対面で開催されます。で8月23日、初心者からプロまで歓迎、ワードプレス月集、横浜ワードプレスミートアップ交流会33回目が開催されます。8月の24日、千葉ワードプレスミートアップで何でも相談会で質問を解決しよう。千葉ワードプレスミートアップ25年8月の会ですね。これが開催されます。8月30日、東京ワードプレスミートアップ、ワードプレス黙々勉強会あった秋葉原51回目が開催される予定であります。で、11月の1日、2日に、ワードキャンプ関西2025が、大阪の梅田で開催されるということで、ございます。はい、北島さん何か気になるものございましたでしょうか。
黙々会多いなって思いましたね。
ちなみにそうですね、ここにはちょうど載ってないんですけど、今日僕も岐阜のイベントを立てまして、9月のイベントですね。はい、黙々会です。
でもちょっとあれですかね、新しいリリースとかがないから、あんますることないみたいな。
そうですね。やっぱ以前はね、やっぱり大体4ヶ月に1回ぐらいのリリースだったので、大体その年に3回は アップデートの、メジャーアップデートの内容っていうのでいけたんでね。それが、スコットなくなるとなんて、やっぱちょっと催しないように影響を及ぼすというのはありますね。うん。あと、単純にこれは岐阜だけだと思うんですけど、何か特にセッションをしたところで、別に、人が来るわけではないっていうのを身をもって最近ずっと体験してるので。
ああ。
うん。なんか、わざわざセッションをしてその情報を求めているという人は、今岐阜にはあんま少ないのかなって感じがするので、それよりかは、なんか日頃わかんないということを聞ける時間の方がなんか、そっちの方が嬉しいっていう感じもするので、もう黙々にしておいて、まあほぼ、だから3時間あれですよ。アンカンファレンス、ほぼ。もう質問のあれば。それで喋ってるだけです。
特に質問が出なかったらもうみんな好きにやってるって感じなんですか？
そうですね。でもそれがあんまないですね。うん。
へー、
うん、いや、その出なかった時の逃げのために黙々会議してるので、あのもし出なかったら、じゃあちょっとまあ出ないんで、まあそれぞれの作業しましょうかみたいな感じでやろうかなと思ってるんですけど、でもこの間やった時には黙々会だったけど、あの基本的にダラドカンゾが何回って結局ずっと喋ってましたね。なので、まあそういった形で、とりあえず行こうかなという気はしてますけど。うん。なんか、そうですね。特に、今の、まあ今のっていうか、まあ若い世代というか、なんていうかな。まあ、我々よりもちょっと下ぐらいの若い世代。うん。の方って、やっぱり、まあ、インターネットも、活用するし、なんならオンラインコミュニティだって自分で見つけれるし、こうアクティブにいけるから、まあ、いいか悪いかは別として、情報収集をする先、場所っていうのが見つけやすいと思うんですけど、やっぱ現場、岐阜の場合、現場に来る人って、あの僕と同じ、もしくはそれ以上の年齢層の人が多いですね。やっぱりそういうところで、ちょっと場所を、見つける、ことが不得意だったり、実際会って相談した方が早いって考える人が多かったりとか、そういった、それぞれの層や、それぞれのその、人の、まあ、スキルセットに応じて、まあ、使い分けてるのかなという気はしますね。うん。その人たちがね、対面に来るのか、オンラインで済ませれるのか、みたいなのを使えるかなって気がします。
うん。
なんかね、スライドとかしんどいじゃないですか。いっぱい作るの、大体。
大変ですね。
うん。なんで、ちょっと、当分、黙々でいこうかなと。ね、お近くの方、まあ、この、今日紹介した、イベントでお近くの方、もしくは、まあ、ハイブリッドのものですね、中にちょろっとありますので、そういったものを含めて興味がある方、もしよかったらですね、イベントの情報、詳細を調べてもらえるといいかなと思います。はい、収録を終えてでございますが、北島さん、いかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、6.9 に、まあ、実際どれぐらい入るか。うんうん、ちょっと気になりますね、それは。
そうですね、まだね、ロードマップなので、まあ、全てが全て絶対に入ってくるっていう話ではないのでね、うん、またこれからの開発のスピードによっては、まあ、見送るものも出てくるであろうし、うん、その最終的に、ベータが出るのがどうでしょう。10月に入ってからぐらいですかね。多分。10月2週目ぐらいからベータ来るのかな。で、RC が11月に来て、12月の頭って感じですかね。うん。
うん、そうっす。ここに載ってない変更で結構 苦しんだりっていうのもあるので、
うんうん、
はい、
それ見てない、う
ん、はい、実際細かいところでどういう変更があるかっていう、まあ、うん、出たら確認していきたいなと思います。
そうですね、はい、まずは、そうですね、こちらの 6.9 の、流れも追いつつ、まあ、今度ね11月にはワードキャンプもありますので、はい、そちらもちょっと個人的には楽しみにしつつですね、また、日々頑張っていこうかなと思います。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各種程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントや感想もお待ちしています。X でハッシュタグフック WP をつけてご投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。